シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はインタビューをお届けしますよ、はい、明日10月18日から全国公開されますアダバナ、こちらの作品の脚本監督を務められました甲斐さやか監督にお話をお伺いしました。当日ですね、ちょっとインタビューする場所が、はい、周りが割とガヤガヤしていたりするので、なんかいろんな音が入ってるかもしれないんですけれども、あ、なんかガヤガヤした場所でインタビューしたんだなと思いながらお楽しみいただければと思います。それでは甲斐さやか監督のインタビューをお聞きください。さあ、今夜は素敵な方にお話をお伺いします。明日10月18日金曜日より全国労働省映画アダバナ脚本監督を務められました甲斐さやか監督です。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。すごい監督、柔らかい印象で、
はい、
すごくなんかもうインタビューいろいろ聞いてもいいのかなっていう気持ちになっています、
は
い、
ぜひぜひいろいろ聞いてください、
は
い、
よろしくお願いします。さあ、映画アダバナですけれども、はい、簡単に私の方からお話を紹介しましょう。国家によるある最新技術を用いて延命治療が推進されたそう遠くない現代、一定の階級より上の人間たちが病に侵された時、全く同じ見た目の自分であるそれが提供され、病の身代わりになってくれたら、私が生きるために私を殺すという選択。映画アダバナ。改めまして甲斐さやか監督です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
監督、まずは、はい、私はちょっと勉強不足でして、アダバナという言葉をこの映画で初めて知ったのですが、うんうん、はいはい、このタイトルに込められた思いがあればぜひ教えてください、はい
は
い、
この話の着想がもう20年以上前から私ずっとプロットを持っていまして、はい、いろんな人に見せ続けてきては、うん、でもなんかそのウイルスに侵されて延命の治療のため、人口の激減で治療のためにこうクローン技術が発展したみたいな想定が、うん、なんかちょっとコロナ前は想像があんまりつきにくくて、なかなか実現しないまま、なんかまあ、コロナがきっかけで逆にこれ企画が進んだっていう感じなんですけれども。
そうなんですね、はい、まさに今の現代、うん、ぼんやりと抱えている不安や、うん、そう遠くない未来ではなく現代という、まあ、ストーリー紹介でしたけど、はいはいはい、にしっかり当てはまるので、はい、まさか20年前からプロットが生まれてたとは驚きですね、
はい、ありがとうございます。そうなんです。でもうなんか羊のクローンのドリーとか、はい、中国でクローン人間がいるんだってっていう都市伝説とかが、まあ、流行りまして、はい、当時で、うんうんうん、でそれを調べてるうちに、まあ、桜のソメイヨシノっていう品種がクローン桜だっていうことを知りまして、はい、でその時にアダバナっていうタイトルをつけたんですね。でアダバナっていうのは、まあ、辞書にも載っている言葉な、まあ、あまり現代で、ね、そんなにそのアダバナとかって普通の会話では使わないんですけれども、まあ、無駄な花とか、まあ、そういった意味がありまして、はい、要はクローンの命とか、
はい、
クローンの桜とか、まあ、そういうものは無駄なのか、まあ、どうなのかっていう、まあ、そういうこともきっと映画の中で感じていただけると思ったので、まあ、そのクローンの桜からアダバナっていうタイトルをつけました。
なるほど、はい、私は最初アダバナっていう漢字2文字を見た時に、はい、まあズレズレなるものにじゃないですけどに花がついてるという、はい、なんかそういうイメージ、
あ、素敵ですね、感じから
鈴が鳴るような、はい、その序曲があるのかなと、はい、で私も調べたんですね、はい、そうすると咲いても実を結ばない花っていう言葉が出てきて、
はいはい、
ちょっとドキッ
ちょっとドキッとしますよね。
しまして、
はいはい、
で一体この美しいポスタービジュアル、うん、そして私がその美しい音のように聞こえたこのタイトルからどのような物語が進んでいくのかという興味を持ちながら映画を見させていただいたんですけれども、
はい、鋭い、はい、
映画のまず世界観としては、私は
色に最初すごく興味を持ちまして、はい、白でも黒でもない、うん、まああとグレーを基調とした柔らかい色合いの世界がずっと続いていて、はい、心地よく感じるはずなんですけど、はい、これは逆に白黒つけないという、うん、意味合いがもしかしてあるのだろうかとか、はいろ、はいろ気になると考え始めて、はいはい、またその柔らかいカラーがこうエネルギッシュな生命力とはまた真逆にあるような、うん、この世でもあの世でもない世界をこうスクリーンが導いているように思ったのですが、
うんうん、ありがとうございます。なんか私なんでしょう、自分映画の中で、
はい、
まあ、今回そのシンジにしてもマホロにしても、まあ、その井浦新さん演じるシンジが、
はい、
まあ、自分のクローンと対峙するみたいなのがまあ主軸の話で、
はい、
で、あの、まあ、そのクローンと対峙することによってシンジがいろいろ揺れ動いていく、うん、要は最初はあの想像というか、うん、会ってない時は、まあ、まるで動物のように感じていたクローンと、まあ、会って話してしまうことで、まあ、自分の選択が揺らいでいくとか、まあ、いろんな記憶が蘇っていくんですけれども、
はい、
でも本当にそのどちらも、まあ、ある意味なんて言うんでしょう、なんかそのクローンと、まあ、シンジが、まあ、ある意味対比として出てきますし、だからなんかすごく全てがで、かといってこう、じゃあシンジが搾取する側の全部悪い人でクローンが全部いい人でみたいな感じにもこう描きたくなくて、
はい、
なんか、まあ、そうですね、なんかなんとなく人間を描くときになんか白か黒かではなくてなんかそのこうグレーな部分みたいな風に描きたいなっていうのがいつも常にありますかね、はい、
なんかその柔らかい色、うん、グレーであることにより、うん、こう輪郭がはっきりしているわけではないんですけれども、うん、それこそ本来かもしれない、
はい、
なんか輪郭を描きたがる、うん、例えば絵を上手に描くためにはまず形を描いて中に色を塗るみたいな感じになってしまうんですけれども、うんうんうん、あの心の移ろいがそのまま立ち姿に現れているような柔らかい色調と、こう時折響いてくるような音楽っていうものが、もう本当に水面が揺れるようにいつの間にか風が吹いていたかのような世界 でかといってあの世までのなんかその極楽とかではない、ちょっと表現が難しいんですけれども見つけちゃったっていう感じの世界観が広がっていて、あの魅了されました。
ありがとうございます。
スーッと入ってどっぷり入っていたみたいな
気づいたら
侵
食されてますよね。
はい、でまた井浦新さんが、はい、まあ、そのご自身の信じと、うん、それから今監督が言われた、うん、その自分のそれですよね、うん、見た目は一緒だけれどもっていう、うん、もう対峙する、まあ、二役演じられてるわけですけど、はいはい、こうまで同じ出立ちで、
うん、
こうまでその持ってきたっていうか出会ったものというか全てが違うであろうを人間が出来上がるのかという、でも、うん、井浦新さん一人なんだっていう頭がちょっとバグると言いますかそれにも飲み込まれましたね、
はいはいはい、
監督としては井浦新さんその二役を演じられて、うん、まあ、ちょっと不思議な世界観でしたけど、はいはい、いかがでしたか。
あ、そうですね、新さんは本当に私の前作からご一緒させていただいて、うん、でなんかご本人も、まあ、すごくこれの話を聞いた時に、はい、もうそれは自分にやらせてほしいとおっしゃってくださって、本当に前のめりになって、あのずっとあのなんていうか作品が出来上がる経過というか、
はい、
まあ、もうだずっとコロナ前も何も前作の撮影中からもうこれの話をなんか、
あ、そうなんですね
していて、
一緒になんかこう見守ってきたというか、
そうですね、もうだからもうずっと前ですね、だから前作の舞台挨拶の時より前からこれをご存知なので、撮影したのはなんていうか世に出るよりまた何1年とか2年前じゃないですか、うんうん、だからその頃から頭でやりましょうってずっと言ってたんです。で、あの なのでなんか私がなぜ新田さんにこれの企画を話したかと言いますと、
はい、
なんか新田さんの佇まいが、
うん、
クローンの方のそれ、
はい、
のイメージにぴったりだとまず思ったんですよね。
真珠の
真珠の方じゃなくてそれの方に、
真珠のそれの方ですね、
はいはいはいはい、で、あのなんかやっぱ不思議なオーラをまとってるというか、うん、あのすごいこう穏やかでいい方で、だけどこう役者としてなんかスイッチが入るとすごいいい意味で狂気も持ってるみたいな、だからそのなんか多面性みたいなものがきっとこの映画に生きるだろうなと思って、であのお話をしたら、まあ、本人もあのこれは絶対にやりたいしって言って、すごいお芝居のプランっていうんですかね、
はい、
自分だったらきっとこういう風な感じができるとかいろいろなんか教えてくださったりとかして、でそういうこともなんかたまにこうお会いしてなんかヒントになったことを、まあ、新田さんを、まあ、ある意味想定して、あの、まあ、元々あった話ですけれども、その赤い雪の現場で話してからは、
はい、
新田さんがやるっていうもう前提で、リライトしたりとかをしているので、やっぱりその特徴とかなんかそういう、あこういうことやったら面白いだろうなみたいなことも盛り込ませていただいて、だから、まあ、本当にもうなんか新田さんしか考えられない役だったなって思います。
なるほど、
うん、
いや今明日から全国公開ということで、はい、放送を聞いているリスナーさんは、はい、その真珠のそれを応援しているら、はい、新田さんにたどり着くまでね、
はいはいはい、
明日ぜひ頑張って、はい、朝一から映画館に行っていただきたいなと思うんですけど、真珠、はいはいはい、のセリフで私最初にグッと、はい、あの、うん、拳を握ったところが、うんうん、あの人に委ねるのが苦手なんだっていう言葉があった時に、はいはいはいはい、あのそれまですごく映画の世界にふわーって委ねたんですけど、急にグッてなって、うん、私もそうみたいなで、
はいはい、
一瞬強烈に共感したんですけど、
うん、
ちょっと話が飛んでしまって申し訳ないんですけど、はい、健康診断に行った時に、あの例えばエコーを取ったりする時に、うんうん、まあ、看護師さんに委ねるじゃないですか、うんうん、力を抜いてください、
はいはいはい、
息を吸ってください、うん、リラックスしてください、うん、この委ねる心地よさというか、なんか預けてしまって漂う、
はい、
これが本当の自分の軽さというか体重なのかなって寝ながらも思うような、考えでは人に委ねるのは苦手だって思ってるんですけど、委ねた際とは比較していないっていうことに、この作品のこの言葉でちょっと気づいて、
気がつきました、はい、ありがとうござい
ます。グッてなったのに、あれ
そう、
ね、そういうことを言う自分が好きだとか、うん、そういう生き方の方が良しとしているだけであって、
うんうんうん、
本当にそうなのかな、
だから本当に私たちみんな、もう現代人みんな、
はい、
やっぱすごい力入ってるじゃないですか、体に知らず知らずのうちに、
はい、
でなんかこの映画の中でも真珠の養育過程で、うん、真珠の子供時代に、まあ、真珠のお母さんが斉藤由貴さん演じられるお母さんが出てくるんですけど、
素敵な妖艶な
妖艶な毒親みたいなで彼女がなんか、普通にあの真珠にいつも声をかけるときに強くなりなさいね、そしたら守られるのよって言うんですけど、
うん、
だからそうやってそうやってなんかこうみんな今の人って自分の中に無理やりものを詰め込むっていうか、例えばまあ受験もそうですし、もういろんなことを詰め込まれて、はい、でなんかいつの間にかもうなんか忙しすぎるし、情報もコントロールされてるし、なんか本当に自分が分からなくなるみたいなのってどんな方でもちょびっとはあると思うんですよね、うん、
はい、
でもクローンの方は力が抜けてるっていうか、
うん、
まあ、本当になんかすごい空虚な存在なのにものすごい満たされているっていう、だそのなんか対比のまあ面白さと気づきというか、鏡のようにまあそれを見て真珠がいろんなことに気がついていくっていうのが、まあこの話の肝でもありますよね。だからそのなんかグッと力を入れてるつもりはないのに、
はい、
ずっと入れ続けて実はなんか来てる私たちが、
うん、
なんかこう共感していただいたり、何かこう思っていただくきっかけになったら面白いなと思って作ってもいるので、はい、
たくさん気になったセリフがあって、うんうんうん、その物語とは全然別に自分で持ち帰ってこうブツブツブツブツ言うとすごくリラックスするんですけど、は
い、あすごい嬉しい、
あの 何も失っていないし持ってるじゃないですか、
うん、
君は本当にそう思う、君は僕みたいな人間になりたい、うん、っていうセリフをずっとブツブツ言ってるんですよ、
う
ん、
ありがとうございます
JR 快速に乗りながらそうすると、うん、何かを羨ましいと思っていることにも疑問を、うん、何を羨ましいと思っているのかなとか、うん、人にいいなって言われることに対してのストレスとかも、
うん、
なんか紐解いていけるというか、
うん、
なんかねゆっくり見終わった後に、はい、うん、ゆっくり氷が溶けるように自分の中がほどけていくような、うん、
嬉しいです、
はい、作品で、うん、これはあの体験しないとここの境地まで、私の境地まで、
うん、そうですね、
もしかしたらたどり着かないかも、
ね、本当スクリーンで対話してもらいたいなと、そうしたスクリーンで見ていただきたいなとは思いますね。
本当に、はい、
うん、
ぜひもう私のようにその後ブツブツ大切な言葉を持ち帰っていただき
たい嬉しい、はい、なんか人によってはこうなんかこの映画を抱きしめて生きていきますとかおっしゃってくださったりとか、うん、何かこう何でしょう、別に私はなんかこう思ってくださいとかをそんな押し付けたくないですし、その見ていただく方と対話したいっていうか、
うん、
その映画を作る人間がはなんか別にそんなにこうね、だって迷ってる人間でしかなくて、だけどどうですかっていう、なんかそれに対してそうやって思っていただいたことが真実だし、だからそれをまたぜひ感想とかもじゃんじゃんなんか教えていただいたり、はい、なんか SNS とかで見れるようになんか皆さんの教えてほしいなっていうのが、はい、希望ですね、はいはい、
じゃあ皆さんぜひ早速映画を見に行って、
はい、
監督に届くようにね、
ぜひぜひ嬉しい、なんかやり取りしたいです、
はい、届けてくださったら嬉しい、私もそれを覗いて共感したり気づいたりしたいなってすごく思います、うんうん、嬉しいです。人生の部屋の片隅に、うん、ずっとこのアダマナの世界を置いておきたいと思われる方すごく多いと思うので、うん、
はい、
ぜひ映画館に皆さん足を運んでいただきたいと思います。たくさんお話をお伺いしたんですけども、はい、最後にあのリスナーさんにメッセージ一言だけでもいただけますか。
はいはい、あの明日から公開で、あのとにかく役者さん、あの井浦新さん、水原希子さん、三浦透子さん、斉藤由紀さん、永瀬正敏さん、まあ、その他にも、まあ、板谷由香さんとか、
はい、
あの本当に甲田美和子さん、あの豪華な方がいろいろ出てらっしゃるんですけど、本当に役者さんのお芝居だけでも本当にあのスクリーンで見ていただく価値があると思いますし、でまたなんかあのサスペンス的にも見ていけると思うんですが、最後はそういう、こう希望を託したつもりで、あのとてもこう気分もそんなにこう落ち込むような感じでもなく、あの持ち帰っていただけると思いますので、ぜひスクリーンで、はい、ご覧ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今夜は明日10月18日より全国ロードショー映画アダバナ、甲斐さやか監督にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、さあ今夜は甲斐さやか監督のインタビューを、あ、ちょっとエコーかかっちゃいましたね、お楽しみいただきましたけれども、ここからはですね、リスナーの皆さんからの熱いメッセージもご紹介していきたいと思います。いつもたくさんのメッセージありがとうございます。毎度おなじみ少し溜め込んでからのご紹介とさせていただいています。兵庫県尼崎市のラジオネームこうさん、
ありがとうございます。
最近前作のジョーカー、この作品を T ジョイ梅田に見に行きました、
う
ん、今作、レディーガガが登場するのも気になります。多分あの役かなと想像されているようです、うん、そしてもう一作、サムライタイムスリッパー見に行きました。時代劇愛にあふれたとても面白い映画でした。 口コミで全国拡大公開というのも納得の一本です。八犬伝室町村井11人の賊軍と久しぶりに時代劇映画が次々と公開されるのでとても楽しみです。あ、またもう一作文もありますね。クラウドをいち早く試写会で見ました。途中からガラッと違うジャンルの映画になるのが面白かったです。できるだけ前情報なしで見るのがいいと思います。いいアドバイスもね入ってますね。
ありがとうございます。
はい、たくさん映画を楽しんでいただいています。ありがとうございます。大阪市生野区沢田美希さんからです。
こんばんは。
けいちゃん、翔平さん、こんばんは。真田広之さん、エミー賞受賞、素晴らしいですね、うん、ハリウッド映画ではちょい役が多く便利使いだったので、まだまだ渡辺謙さんには追いつけないと思っていましたが、見事に抜き去りましたね。辛口。若き日の里見八犬伝を見ましたが、真田広之さんめっちゃイケメンです。アンパンマンに似たお姫様が出ていましたが、あの方が薬師丸ひろ子さんなんですね。可愛いってことですよ。これも辛口なのかな。
いや、可愛いってことですからね、最上級。
はい、で真田美希さんがその若き日の里見八犬伝、その、薬師丸ひろ子さんと真田広之さん素敵でしたっていうこのメッセージだったので、私もちょっとネットで写真だけでも見ようと思ったんですけど、めちゃめちゃかっこいいし、めちゃめちゃ可愛くて、その頃の写真他でも見ましたが、めちゃめちゃ毛量が多かったです。以上です。続きまして、スイタのメーテルファンさんからいただきました。こんばんは。
こんばんは。
いつもシネマイ楽しく聞いています。ところで鉄人広場のイベントに参加したことがあります。神戸新長田のね、鉄人28号モニュメントがある広場ですね、中でも鉄人28号の T シャツがあったので買いました。その時の店員さんはケイちゃんと番組を担当されていたラジモエちゃんでした。本人だったので思わず握手しちゃいました。ずいぶん前の話でしょうね。
前ですよね。
それだけ未だに思い出がいっぱいのイベントでした。さて、お二人は、これは私と翔平さんね、鉄人広場のイベントに行きましたか？よく行っています。
多分その時もいたと思います。
あ、そうかもしれないですね。
何かしらのとこに。
そしてスイタのメーテルファンさんから最後の質問、あと、ど根性ガエルのような T シャツを持っているのか教えてください。翔平さん、ど根性ガエルのような T シャツ持っていますか？
似てるのは持ってましたよ。
私は持っていません。
いや、まあ、ど根性ガエルのような T シャツっていうのが真ん中にキャラクタードーン、
あ
ー、なのであれば確かに1回持ったことあるな。
その真ん中のキャラクターが自分が行こうと思ってない方向にまで引っ張っていくまではついてこないんですか？
あ、それはなかったですね。
そうですね、どこまでを表してるのかっていうところで言うと鉄人28号の T シャツは持っていますよ。
まあ、あれも飛び出すかもしれないですもんね。
そうですね、引っ張ってくれるかも。そういう時は片手を中に入れてグンってやるタイプの芸なんですけどもね。はい、ちょっと懐かしい思い出もありがとうございます。続いて大阪市平野区のラジオネームテレワーク主婦さんからいただきました。9月20日にいただいてますね。今週はケイちゃんの冒頭のほぼホタテから始まり、映画紹介 99% いつも曇り、翔平くんには前回、そしてこの度は東京都のトラさんからも、新通の上田さんが YouTube でハイツ友の会とイコールであると認めていただきました。上田さん、密かにバズってますよ。さて、放送後ほぼといつもとほとんどの違いは何だろう。ハイツ友の会は果たしてこのどれに該当するのだろうと考えている自分がいました。取り急ぎ報告まで。
これあの、何なんですかね、常に報告いただけるのかな。
どうなんですかね。でも上田さんがほぼハイツ友の会なわけでも、上田さんはいつもハイツ友の会なわけでも、上田さんはほとんどハイツ友の会なわけでも、若干ないような気はするんですけれどもね。
上田さんですからね。
そうですね、上田さんバズってます。ありがとうございます。最後のメッセージですね。東京都の、トラさんからいただきましたよ。9月19日の前の放送ですね、放送で月見バーガーの話になりました。僕はその時ラジコで聞いていたんですが、ちょうど晩御飯の直前だったにもかかわらず月見バーガーを食べたくなってマクドに行っちゃいましたよ。映画番組なのによく食べ物の話になります。罪な番組ですということで、東京からいただきました。はい、ということでたくさんのメッセージいつもありがとうございます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。
45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。